はい、ということで、
はい、
これ皆さん聞こえ面はどうですかね。
どうでしょう。
今日はですね、まあ、昨日、今週からね、この第6スタジオ、まあ、そのなんていうかな、アクリル板がね、
はい、
一応導入されまして、まあ、私なんかおつゆなんかも非常にね、多めなんでございます、はい、ということで、それが、まあ、飛沫が飛ばないようにということなんですかね。一応こうね、なんか石鹸スタイルと言いましょうか、
はい、
はい、なんかあの留置所に面
会に
面会に来たみたいなね。
なんか不思議です、アクリル板に自分の顔がちょっと若干薄く映ってるので、
反射してみたいな感じですか。
なんか私が見えて、歌村さんが見えて、
かぶつ重なって、
なんかちょっと不思議な感じです
ね、
はい、
3度目の殺人とかでもそういう映画がいっぱい出てきたりですよね。でさらに、ですね、今日からちょっと先ほどの別番組のちょっと収録をして、はい、これいけるなと思ったんで、やっぱねマスク付きで喋ってみますよ今日は、
はい、
大丈夫ですかね、聞きづらね。大丈夫ですよね。
いかがでしょう、大丈夫かな。
まあ大丈夫。でもこんだけさ聞きづら問題ないってことはさ、うん、多分このマスクザルじゃねえかなっていう
音に関してはね、全く問題ないですね。
あまりにも問題なさすぎてってことはさ、みたいな感じもしなくもないけど、
ざわざわざわ、
まあちょっとね、気休めかもしれませんがね、まあできる限りのことはやっていこう。もちろん消毒液もここに置いてありますし、ということで、できる限りの万全、そしてね、もう近寄らずにね、もうできるか、そうですよ、ちょっともうちょっと
遠目にね、
ヘビさんもうちょっと遠目に話して、
これぐらい、怖い、
リラックスした感じでね、行きましょう。で、ちょいちょいこう換気なんかもしながらね。
そうですね。
なんとかしてですね、まあ、皆さんにこのね、元気なテンションのある放送というのをお届けしたいと思って、なんと言ってももう4月になってしまいましたんで。
いや、そうですよ。3年目に突入
本ですから、この番組自体。
そうなんだよ。今日4月なんだよ。
そうなんです。まあ、今日新学期ね、とかね、まあ、新入社員とかで新たなスタート、まあ、こんな時期でありますが、
そうですね。
ちょっと気持ち悪い感じで迎えてる感じあるかと思いますが、気持ちよくスタート切れるように、
おっしゃ、
この番組も3年目、スタート、行ってみたいと思います。はい、アフター
6
ジャンクション。4月1日水曜日、時刻は6時2分です。ラジオでお聞きの方もラジコでお聞きの方もこんばんは。 TBS ラジオキーステーションにお送りしているカルチャーキュレーションプログラム、アフターシックスジャンクション、通称アトロック。パーソナリティは私、ラップグループライムスターのラッパー歌丸でございます。そして本日のパートナーは、
はい、水曜パートナー TBS アナウンサーの日比真央子です。
まあね、ということで今日はまあマスクをしながら、アクリル板越しにね、日比さんともお話しながらやっていきたいと思いますが、
なんか口元がほかほかしますね。
まあ喉にはこの方がいいというのもございますからね。
そうですね、保湿保湿、
ということで、まあ、新たな環境に入られて、うん、まあね、学校もちょっといつやら再開かも分かんないし、
ね、
なかなかね、新しい環境に入るのにこうピリッとしない4月になってしまいましたが、うん、まあ、そんな皆様にまずは、まあ、今日はいろいろね、ネット局も広がったりなんかしました
ので、そうです、はい、北海道の皆さん、はい、
そうなんです、HBC さんとかね、北海道放送さんですか、広がったり富山なんかもね、広がったりなんかしてますから、初めて聞いてくださる方にもですね、まあ、一気にこう元気を届けようという意味で、ちょうどね、なんとこんなこともあろうかと。ね、
こ
んなこともあろうかとね、皆さんが元気が出る曲をすでに作って、おりましてね、4月1日、日が明けたところで、我々、まあ、グループライムスター、まあ、結成31周年、そしてスチャダラパーというグループ、皆さんご存知ですかね、ブギーバックで、ね、今夜はブギーバックとのヒットもあります。スチャダラパー、まあ、彼らもほぼほぼ同期、まあ、CD リリースから、まあ、30年ということで、まあ、カウントの仕方次第なんですけど、まあ、ほぼほぼ同期、まあ、彼らの方がね、先に成功したとかそういうね、ネタとなったネタ見話がありますが、まあ、非常に同期にして、もともとすごくヒップホップ感とか、はい、いろいろ本当に気がもともと合うというかで、まあ、すごい仲いいんですけど、うん、そのスチャダラパーとライムスター一緒にね曲やろうよなんて話をずっと、言ってたのがついに実現、東京 FM50 周年記念曲として、リリース昨日されました、今日されました、うん、スチャダラパーからのライムスターフォーエバーヤング、本日配信になってですね、ミュージックビデオもYouTube の方でね公開になって、はい、正田幸宏監督によるね、ビューティックビデオも公開記念ということで、まずはご挨拶代わり、どんなやつなんだ、一応本業ラップでございますので、最新曲、こちら元気が出る曲になって、まあ、ちょっと、こんなご時世に、何浮かれた曲を、いやだからこそと言いたい、私は、は
い、欲しいんだ、そういう時だからこそ欲しいんだ、
俺たちの生命力をなめるんじゃないと、軽やかにふざける曲でございます、
はい、
それではちょっと長めにね聴いていただきましょうかね、フルバージョンで、スチャダラパーからのライムスターでフォーエバーヤング、はい、ということでスチャダラパーからのライムスターフォーエバーヤング、4月1日本日から配信開始となりまして、はい、ミュージックビデオも YouTube の方で公開になっております、
はい、
ちょっとメッセージもね来てるようなんで、
いただきました、はい、ラジオネームゆりねっこさんからです。歌丸さん、日比さん、こんばんは。
こんばんは。
歌丸さん、フォーエバーヤングダウンロードしました。早速今朝の通勤中に聞いていたのですが、駅に向かう道すがら楽しくなってしまい、つい一緒に歌いたくなったり、感じてんだろ奥さんと叫びたい衝動を抑えるのが大変でした。
すいませんね、本当女性にそんな、
はい、 しかも後半はどうしても胸が熱くて泣きそうになってしまうし、そして電車を待ちながら YouTube でビデオもチェック。一瞬ハングオーバーが頭をよぎった矢先に繰り広げられるおじいちゃんたちの珍道中、とっても面白かったです。
はい、
職室のシーンと畑からライムスターがぬっと出てくるところ好きです。イケイケな歌丸おじいちゃん素敵でしたよ。
ありがとうございます。
今日はシャダラパーからのライムスターのおかげで私史上で一番楽しい通勤時間となりました。
ありがとうございます。
会社に着くまでずっとにやけながらルンルン気分です。音源もビデオも癖になる楽しさ、この後もリピートしまくること間違いなしです。
うん、
ちなみにビデオの撮影で大変だったこと、印象深かったことなどぜひ聞きたいです。
あのビデオにも映ってらっしゃる、あの僕らだけじゃなくておばあちゃん軍団と、うん、あのギャル軍団がいるんですけど、うん、あのこの対照的な女性たちとですね、はいはい、あの結構絡みが多かったんですけど、うん、いやそれがすごい面白かったですね。おばあちゃんと話したりとか、あのマイキストラでこう呼ばれてるわけですけど、あのどこにお住まいなんですかとかあとまあその
リアル交流
が、うん、リアルチームとやっぱりあのお父さんが昔からファンだよみたいなのがあったりとか、
すごい本当になんか世代間の交流が、
そうそう、でなんかそのギャルチームでその新しく入ったチームに入った子に、うん、あのなんかあだ名っていうかニックネームがあるんだけど、うんうん、そろそろ名前決めないとなみたいな、でなんかこう合議が始まったりとかですね、はいはい、うん、なんかそんなのも見てて面白かったですけどね、
はい、ちょっと私まだ動画のミュージックビデオまだ見られてないので、はい、
初代幸宏さんっていうねイケてるディレクターなんですけど、はっきり言ってしょうもない内容です本当に、はい、いいと思います、はい、
あの皆さんでこう撮影するっていうのも結構、うん、結構なレアな、
そうですね、だからまあ、あのこんなバカなことやってね楽しんでる人たちね、うん、あのはっちゃけてるおじさんもいるよということで、
ね、
はい、ちょっと皆さんの気が軽くなればいいかなという感じでございます。い
や
い
や、ね、
うん、あのこのですねフチャーラパートからのライムスターはあの一応あの、うん、東京 FM の50周年記念企画曲でもあって、
はい、
あの4月5日にですね、また曲の話申し訳ませんがね、東京 FM のど深夜に、うん、ほとんど朝なんですけど、はい、あのスチャと3時間かな、はい、あの特番ライムスターとスチャダラパーは3時間ドラジオある、はい、うん、そこでもなんかいろいろ話したいと思うし、 そこでやりきれなかったことはこの番組で、またこの、ね、曲もいろんな実はあの要素が入ってますから、
そういろいろ気になる、
いろんなこうこの曲これはこういう意味でみたいなのもあったりするんで、ね、はい、まあそっちでやりきれなかった分はこっちに持ち越してでもいろいろね、お話しさせていただこうかなと思う次第です。なので、はい、それまではぜひフォーエバーヤング、配信等もろもろでねお聞きいただければと思います。ありがとうございます。あとですね、来週月曜日4月6日に大林信彦監督講座、ね、山崎一郎さんを招きして、はい、これは要するにあの海辺の映画館キネマの玉手箱最新作、うん、公開タイミングでということなんですが、これが公開延期になったんですね。4月10日に公開予定だったんですが、なんですが特集は予定通りやります、はい、というのはやっぱりね、大林信彦監督のキャリアをちゃんとこの時間ができた間に、うん、あの柳田さんの講義に基づいてですね、
うん、
勉強知らなかった方はこうやって知っておいていただけるとより海辺の映画館楽しめますからということ で、
ね、
はい、こちらは予定通りやらせていただきたいと思ってる次第です。
TBSラジオ、ま、待てばねいつか公開されますから、
もちろんそれはもう間違いなくやるのは、
ね、準備で今は、ね、
間違いないと思いますしね、うんうん、はい、ということで、
はい、
まあ、頑張っていきましょうということですかね。
頑張っていきましょう、こんな一歩ずつ。
そうです、こんなご時世の中でも、ね、うん、あの暮らしの中にさまざまなお城を発見できるという、
そうだ、
アフターシックスジャンクション今夜のメニュー紹介です。この後すぐ新型コロナウイルスに立ち向かう人々を応援するプロジェクトカルチャーの逆襲、今夜は渋谷と吉祥寺に映画館を構えるアップリンクのコロナ対策、いろんなことやってるということで伺います。
はい、その後のカルチャートークにはスタジオはちょっと久しぶりになりますね、はい、映画ライター村山明さんにおすすめの劇場未公開映画紹介していただきます。
そして7時からのミュージックゾーンライブ&ダイレクトは門松俊樹さん公認 DJ のレディー K さんによる門松俊樹ミックスですそして7時台後半は、ね、投稿コーナーシアター151会が一旦お休みとなりまして、
はい、
出ました、ウイスキーブラック日課とコラボレーションした、期間限定企画、これもちろんねブラック日課もねいただけるかもしれませんね、はい、よろしくお願いします。
お願いします。最近一人でねしょぼしょぼお家で時間で飲んでたから、
ね、
ありがてえ企画だ、
ありがてえことでございます、はい、上げていきましょう。そして
はい、8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーは小劇場界の異端、演劇集団キャラメルボックスとは何だったのか特集 by 澤田大樹記者、
はい、うん、
かつてはドラマや映画でも活躍する俳優上川隆也さんが所属していた全盛期には年間15万人の観客を動員しながらも去年突然の活動休止が発表されました。演劇集団キャラメルボックス、作品の映画化やバリアフリー演劇にもいち早く取り組み、新幹線の車内で公演するなど様々な活動で話題を集める一方、 演劇界からは評価されなかった人気劇団、お世話になってた私としてはこれどういうことなんだろうと思ってるところなんですが、いろいろねあるようなんです、はい、キャラメルボックスとはいかなる存在だったのか、 TBS ラジオの国会そして演劇担当の澤田大樹記者から1980年代から現在までの演劇史を振り返りながら、彼らが演劇界に残したもの、そして高校演劇に与えた大きな影響について語っていただきます、
はい、でも澤田君の特集はもう神回毎回ね、はい、なってますからね、始まる前は大丈夫かと思っても終わる頃にはもう神回毎回確定してますから
完全に虜になってます、まあ、今回も徹底的に取材されてるみたいです、
はい、僕はもうただただただただその澤田列車に乗るだけです僕は、はい、
大船乗った気持ちで参りましょう、はい、そしてさらに皆さんからのリアクションもお待ちしています。アドレス歌丸@tbs.co.jp 歌丸@tbs.co.jp までです。読まれた方全員に番組ステッカーも差し上げます。そして各種 SNS もフォローね、お家の時間が多いねこの頃だと思いますので、どうぞフォローもお願いします。
はい、そんな感じでアフターシックスジャンクション行ってみよう。アフターシックスジャンクション
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの之介と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原雅紀です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの
聞いてて、ね。